じゃあ貴重なもうここでしか見られないような写真がたくさんあると思うんですけど、うん、
ありますね、はい、
どれか一つじゃあちょっとご紹介してもらおうかしら、
ね、そうですね、
はい、
どれがいいかな、ね、例えばこれなんかはね、はい、相撲場の変遷なんですよ、
はい、
でこれ明治エコインの相撲場から、
はい、
明治42年に横の工芸館ができて、
はい、
これはそうですね、
まだ国技館ができる前ってことですよね、ま
あ、これ建設中、
はい、
今のエコインいらっしゃった、
はい、
エコイン3門があったでしょ、
はい、
あれがこれ、これ一段
あれ
でデニーズがあったでしょ、
はい、
あれが国技館だと思うんです。あそこが
あれ国技館だったんですか。
そうなの、うん、
エコインの
ちょうどこの位置3門があったでしょ。
お寺はどこにあるんですか。
お寺この奥。
あ、じゃあ本当に真横に。
そうそうそうそうそうそう。
へえ。
だからこの車がね入ってってね。
はい。
でエコインのね境内みんな駐車したんですよ。
あ、そうなんですか。うん、
でこれは中ですね、丸いまん丸でね。
はい。アテネとかにありそうな。
そうそうそうそう。
ねえ。
うん、あのね。
競技場みたいな感じですね。
そうそうそうそう。
屋根がなくって。
そうですね。
へえ。
ということなんですね。
東京散策。こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの渡辺育子です。今回も前回に引き続きエコーインの周辺の散策をお届けします。お話を伺っているのはエコーインより少し中ほどに入った住宅街にある町の写真屋さん、工藤写真館にある相撲写真資料館の館長、工藤明さん。いきなりびっくりするお話を聞きました。初めの国技館はエコーインのすぐ隣、今ではショッピングビルが建っている場所にあったんですね。私は今の国技館が新しいのは知っていたんですが、今ある両国駅の脇で建て替えられたものだとばかり思っていました。ドーム型の建物で、当時にしてはものすごい建造物だったんでしょうね。しかし、そんな初代国技館もすぐに姿を消すことになります。その時の写真もありました。
で、空襲で焼けてる時、
は
あ、3月10日ね、
はい、
これは私の父が移して逃げたんですよ。
ああ、そうですか。う
ん、てかアメリカ軍
に行ったらだってこの辺全部なくなっちゃったんですもんね。
あ、もう全然ない。
そうですよね。
ここから富士山見えたんですから。
あらららら、
立ってて。
ああ、そうですか。うん、写真よく残ってましたね。
そうね、
その前のものでね、
でこれはまあ戦後アメリカに捉えたり、
はい、
相撲場がなくてね、
ええ、
明治宮でやったり浜町の仮設国技館でやったりして、はい、蔵前が29年にできたんですよ、蔵前国技館がね、
はい、今じゃないまた別のところにあったわけですよね。
そうそうそう、うん、蔵前橋ご存知かな、
はい、
あのたもとにあった。
へえ、
うん、こっちは蔵前橋なんですよね、
はい、
それでねこれが59年で閉館になって今の国技館が60年にできたと、こういう移り変わりね。
あ、昭和60年にできたばっかりなんですね。
できたわけ。
意外と新しいんだ、ね、うん、
戦争によってなくなってしまった相撲場の国技館、その後蔵前国技館を経て今の両国国技館へと場所を移していったんですね。お話は今日の相撲人気へと移ります。
これはそのお部屋に入った時にってことですよね。
死んで死になったばっかり。
弟子になった時って皆さん全然細いんですね。
細いんです。昔は、今の死んで死さんは結構太ってますけどね。
そうですよね、うん、
強くなればこれね立派になっちゃうからね。
そうですね、はい、みんな弟子入りするきっかけって何なんでしょうね。みんな結構体格が良くて、
そうそう、
お相撲向きだからっていうことで入るわけじゃないんですね、うん、
相撲好きな人もいるけれど、
うん、
あの親方が言ってね、
はい、いい
体格のいいのを捕まえてね、一緒に勧誘したなんかしてね、
はい、
引っ張ってくるんですよ。
ああ、そうなんだ。
なかなか大変。
大変ですよね。
今はね、大学の相撲部の人が ね、入ってくるでしょ、
ええ、うん、そうか、だからもうすでに体格、
そうそうそう、
横に強い方が入ってらっしゃるんですね。
そうですね。
いやー、本当に歴史を感じる写真っていうのが ね、
これがね、大入り袋、昔あのこれ 平成4年でしょ、はい、15日間毎日オイル袋で毎日満員御礼だったんですよ。
あ、
今ちょっと、
ね、
ね、
今最近はね、
今日曜土日ぐらいしかね、満員御礼出ないんで悲しいんですけど
ね
寂しいけど、
すごい場所中2週間ほぼ全部ってことですもんね。
全部満員御礼毎日。
へえ、満員御礼になるとこういうお入り袋が出るんですね。うん、
相撲関係に出るんですよね。
へえ、
だからね、早くこうなるといいんですけどね。
そうですね、またね、
う
ん、人気が復活して。
そう、
この博物館なんですけれども、うん、いつ開館してるんですか？
普段はここ車庫なもんですから車が入ってんでね、はい、火曜日しか開けられないんですよ。
あ、
毎週火曜日、
はい、
ただし東京場所ね、1月5月9月の東京場所の時は、初日から千秋楽まで15日間、はい、毎日開けます。
おお、時間は、
時間はね、10時から5時まで、
はい、
入場無料、
うん、
はい、
本当にあのプラッと来てのれんをくぐると、うん、もう博物館っていう感じのね、そうそうそう、うん、
気軽に入れますからね。
そうですね、
うんうん、
入場無料。
両国国技館の場所中は毎日開館しているという相撲写真資料館、プラッと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。さあ、これだけ相撲国技館の話をしていたらじっとしてはいられません。両国国技館を訪ねます。相撲写真資料館から駅の方に戻ってきました。両国といえば相撲、相撲といえば外せませんね、国技館。他にも両国で有名なものといえば江戸東京博物館などたくさん見どころあるんですけれども、その江戸東京博物館と並んでですね、建物としても有名なこの両国国技館にちょっと立ち寄ってみたいと思います。今ちょうど真正面に来たんですが、ここからね、あの正面に看板が出てるんですよ。相撲博物館開館中入場無料ということで、相撲博物館覗いていきたいと思います。 東京散策。東京散策。
両国国技館の中に入ってきました。相撲博物館に到着です。この時間は相撲博物館のご担当中村さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
相撲に関するこれは絵画、写真もあるんですけれどもね、いろんなものが展示されていますけれども、これは今回はどんな内容で展示されているんでしょうか？
今回はですね、江戸時代から明治時代にかけて、一種のその客寄せといいますかですね、すごく体の大きい人とかですね、子供とかを連れてきまして、でそれでその土俵入りをさせるという、ちょっと今ではちょっと考えられないようなことなんですけども、うん、当時すごく人気を博した力士たちをご紹介してます。子供だと6歳で70キロぐらいあった子供とかですね、大きな大人ですと2メートル27センチという。
無料で楽しめる相撲博物館は正面玄関を入って右手奥にあります。現在展示しているのは怪道力士と巨人力士展、とてつもなく大きな力士が描かれたものから子供だけどとんでもなく重い力士を描いたものまであります。その中にはあの有名な浮世絵師東秀斎写楽の作品まであります。
こちらにある大道山文五郎土俵入りの図という絵なんですけども、
大道山文五郎、
はい
はい、
これがあの有名な浮世絵師の東秀斎写楽が描いた錦絵で、
写楽さんといえば写楽さんですよね。
そうです。
これ時代としては江戸時代。
そうですね、今から200年、もうちょっと前になるんですかね、はい、
よく残ってましたね。これはもともと国技館が所有してるんですか？
もともとはですね、はい、ここの博物館の初代の館長だった酒井忠政という人がいまして、
はい、
その人が相撲が好きで集めたものが、 この博物館の資料の元になってるんですね。
そうすると今ここに展覧会、まあ、今回はそういうお子さんとかそういったものを集めてるっていう展覧会ですけれども、他の時は他のものが出てくるわけですよね。
そうですね、はい、
もっともっと所蔵品はたくさんあるということですか。
あります、はい、
どっかに隠されて、はい、置いてある、
しまってあります
あのだいたいどれぐらいあるんですか。
は
い、
だいたい大雑把に言って3万点ぐらい、
うん、それはじゃあ結構入れ替えないと見切れないですよね。
そうですね、
はい、展覧会、今回の展覧会は6月15日までですけれども、はい、1ヶ月半ぐらい、だいたい2ヶ月、
ね、はい、そうですね、2ヶ月ですね、はい、
入れ替えは2ヶ月ぐらいですか。
そうです、はい、
すごい、2ヶ月に1回入れ替えて、
はい、
テーマを決めて。
さすがに相撲の殿堂国技館、3万点も資料がストックされていて期間で展開しているそうです。
あのこの博物館、まあ、国技館の中でいろいろ相撲について知ってもらおうということだと思うんですけれども、いつ頃からできた博物館なんですか。
ですね、昭和29年にですね、あの隅田川の向こうの蔵前というところに国技館ができた時に一緒に開館したんですね。
はい、ええ、あ、じゃあここの両国国技館になる前からもうすでに博物館があったんですね。はい、
そうですね。ですからもう50年以上の歴史があります。
へ、蔵前国技館の頃からあったという相撲博物館、両国国技館になった時も引き続き併設されました。ただ一つの疑問が、先ほどの相撲写真資料館でも思ったんですが、どうして蔵前から両国へまた国技館を移したんでしょうか。
なんで両国に戻ってきたんですかね。
まあ、やっぱりもうエコイン以来の相撲は両国ということで、
はい、
はい、
蔵前もそんなに遠くないですよね。
ですけどね、やっぱり相撲部屋も両国多いんで、はい、やっぱり
寂しがる声が多かったんですかね。
そうですね、
両国の人々の中にも相撲は両国という気持ちが根強く残っていたんですね。
こちらにはですね、歴代のこれ横綱の写真ですね、白黒時代から、ずっと2列にわたってつながってますけれども、これはいつでもあるんですか。
そうですね、横綱の写真はいつも出してます。
これは全横綱あるんでしょうか。
はい、68人、
はい、今ちょうどね、入り口を入ったすぐのところに若鷹、そして武蔵丸、朝青龍とあるんですけれども、あれ15代から前は絵ですよ。
はいまだ写真がない頃なので。
あ、なるほど。16代からは写真なんですけどね、15代からコロッと絵になりました。初代横綱は明石志賀之助、寛永元年となってますけれども、かなりの年代を感じますね。寛永ってだって江戸時代ですもんね。
今から大雑把に言って400年ぐらい前ですね。
あー、すごい古い。二代目横綱、あ綾川五郎次さんは本当だ、一代目も二代目もどちらも栃木市出身、宇都宮市出身、はてなって書いてあります。出身もわからない、はい、
あんまり古い人時代の人なんちなんで、あんまりよくわかんないんですよ、
はい、
ただ力士としていたことは間違いない。
現役横綱の朝青龍は68代目、ずっと遡ると写真じゃない横綱まで、江戸のちょんまげがまだ行き交う町で行われていたんだと想像してしまいました。
この博物館の開館時間は、
はい、10時から午後4時半まで、ちょっと土日がお休みの場合が多いんですね、
はい、
中には空いてる日もあるんですけれども、場所中は毎日空いてるんですけれども、大相撲の入場券が必要になりますので、うん、ご注意ください。
あ、なるほど、はい、ここまで入ってこれないってことですね。
そうなんですね。
両国国技館を出てすぐ裏手に旧安田庭園があります。そこちょうど扉が開いていて入場無料って書いてあったので中に入ってきました。今日はエコーインからもうずっと
相撲関係の相撲巡りの散策となりましたけれどもね、なんかやっぱり相撲についても私全然知らないことがたくさんあって、そういうのを学ぶのもいい機会だななんて思ったし、いろんな人と一緒に来て相撲ってこんなんだったんだよっていうのをみんなで改めて勉強したいななんて思いました。日本人の心、ちょっとねそういったところを勉強するといいですね、うん、もっともっと知りたいななんて思った、そんな一日になりました。街並みは他の都内の街とそんなに変わらない両国、しかしそこには相撲があります。日本の国技相撲が、その相撲とともに愛され時代を歩いてきた回向院は、これからもきっとしっかりと四股を踏んでこの地に根付き続けるのでしょうね。今回の散策はここまで。次回は葛飾区の縛られ地蔵尊で有名な南蔵院にお邪魔します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは渡辺育子でした。